ございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
ケーキの切れない非行少年たち、宮口浩二さん、新潮新書であります。なかなか読み応えというか考え込みました、
はい、
この宮口さんがおっしゃってるんでありますけども、とある元国会議員山本ジョージさんという方でございますが、この方が、まあ、お金の違反かなんかで実刑判決食らったというね。
山本ジョージさんって
聞いたことない、なんか
いらっしゃるんですか、
ね、うん、この方がね、自分の監獄体験を書いてらっしゃるんですよ、
はい、
でこの方が、まあ、その刑務所に入って、やっぱそこに送り込まれる前は、この方も国会議員ですからね、元衆議院議員ですから、こう思いとしては恐ろしい犯罪者に囲まれてこれから毎日生きることになるのかとかって思ったらしいんですが、刑務所の中でその同僚といいますか仲間の受刑者を見て仰天なさる。何を仰天なさったかというと、どう見ても大半が知的障害者だ。数字としてでありますが、2017年受刑者、罪を償ってらっしゃる方19,336人で、あの荒めの IQ テストなんかで知的に問題がある、障害があると断定された方が3,879人、全体の約 20% が知的障害者。もっと詳しく IQ 以外にも情緒とか行動計画とかそういうものも込みでテストをやると、おそらく19,000人の中で半数近くが知的障害があるのではないかと。でこの19,336人ですが、彼らのうちの 95% が信じられないぐらい凄惨ないじめを体験しているという。
え、 95%、
うん、相当いじめられてるんだって。
はい、
半端ないじめられ方じゃない、動物以下みたいな体験が人生の中であるらしくて、はい、ここで間違いなく言えることは、いじめられたものは必ずいじめ返すってことです。非常に歪んだ病理でありますが、事実としていじめというのはいじめ事件を誘発する大元だという、そう記憶しといた方がいじめというものに関しては分かりやすいのではないかと。宮口さん前向きです。この子どもたちをどうするのか、とにかく少年院あるいは少女院といいますかね、に収監されている若い、青少年たち、支援の方法は3つある。間違いなく言えることは、学習面、勉強させなきゃダメ、そして身体面、体、
はい、
これを一回作る、そして対人等々の社会面、この3つを基礎にしといて、対人スキルからマナー、それからコントロールする、それから問題解決力を身につけていく、そういうものがないと生きていけない、
うん、
人間はもう本当に同感でありますが、宮口先生はおっしゃっておりますね、社会性さえあればなんとかなる、社会性だけは身につけとかないとダメだと、こんな風におっしゃっておるんでありますね、
はい、
かなさんはお母さんでしょ、
はい、
子供の社会性気になりません？
気になりますけれども、うん、あのこちらが教えなくても、うん、わあ、なんでそんなことを分かってるんだろうっていうことが非常に多いので、
うん、
あえて教えなくちゃいけないっていうことは あんまりなかった気がする
んで。かなさんね、
はい、
その社会性に火がついたのもあなたの教育のおかげよ。おはよう、ただいま、おやすみ、
はい、
いただきます、はい、ありがとう、
はい、
これ最低限でも5つか6つぐらいの言葉で誰かとつながるっていう言葉を持っていれば、
うーん、
その子の未来って開けるもんなんですよ。
は
だから言っときますけれど、やっぱ武道っていいんですよ。
ちょ
っと受け売りするかもしれませんが、
はい、
武道ってね、お母さん方聞いといてくださいね、もしよかったら誰かに話してくださいね、武道って結局頭を下げるコツみたいなやつなんですよ。
わかります、
かなさん、
はい、
頭を下げるタイミングがいい子って殴られないの。
ほー、わかるお前タイミング。
あのね、暴力事件ってね、タイミングなのよ、
うん、
それこそ武道の奥義ですよ。
はい、
喧嘩するために身につけてもいいんですよ、柔道でも空手でも、うん、合気道でも。でもね、一番いいのは殴り合いになる前に丸く収める能力がつくんですよ、武道って。
うちも合気道やらせてもう何年ですけども、はい、何か人から受け取ったりするときに必ずこうね、会釈をするんですね、
はいはいはい、
ちょっとしたときに人の前通るときとかもちょっと会釈をする、はい、習慣がついてるのを見て、はい、合気道のおかげかなって。
もうね、それだけで殴られない。やがてね、青春の頃乱暴な時期ありますからね、男の子、
はい、
その時にあんたんとこの子はしみじみ思うはずだよ。
うわ、そっか、
うん、武道のシステムってよくできてて、自分がそのいわゆる武道によって他人を傷つける能力っていうのが上がっていくと、あの、なんていうのかな、他人との接触が上手くなるんですよね、
はい、
そういう意味でね、この武道ってのは大事で、この先生がおっしゃる社会性、社会性、これさえ学べば、
はい、
なんとかなる、そういうものがないと生きていけない、
うん、
そう、希望はね、意外とすぐ近くにあるんでありますね。さあ、この続きまた明日のまな板の上でございます。武田鉄矢、今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。
はい、おはようございます、水谷かなです。
今ちょっとかなから注意を受けておりました。ペイペイは、はい、早いのな、
会計早いです。かざすだけだったりするので、
もうなんかなんか特典制でポイントのなんとか、
特も自動でつきます。
あ、そうか、あれでも前の方で突っかえると嫌なのよ。
小銭使ったら時間かかります。
あ、じゃあ、はい、それは俺だ。1円玉を使い切った時の快感ってのは分からんでしょうね。
いや、気持ちいいですよ、分かります分かります。
7円あった、ちょうどとかっていうのもすごく気持ちいいんだよな。さあ、こんなことがございました。今週テーマ、ケーキが切れない非行少年、この模様を見ております。心理療法士の方からの報告なんであります。かなさん、
はい、
札幌の地下鉄、ここで有名な自殺多発のホームがあったんだって。やったら地下鉄のホームで飛び込むというホームがあったという、
はい
はい、そこで心理療法士の人たちが一計を案じまして、何をやったか、飛び込む位置は決まってますんで、
うん、
そのホームの反対側の壁に鏡を貼った。
鏡、
うん、そうすると自殺者の数がたちまち減少した。
え、自分の姿を見るってことです。
そうそうそう。
それでなんで？
バーって列車が来ようとするじゃん。
はい。
で、自分が先頭車両に飛び込むの、うん、飛び込もうとしたら反対側のホームの壁に飛び込もうとする自分の姿が映るわけだ。
はい。
そうするとね、不思議と後すだりしちゃうんだって。
我に返るってことですか？
そうなんです。
へー。
うん。うん、やっぱり人間って自分で自分の顔を見たくない。
お、
うん、これだから自殺しようとかっていう決意も自己規範、己っていうものがはっきり見えると飛び込む力が失せるんだって。
へー、
うん、こういうことがかなさん、その少年院の中で現実のドラマとしてあったらしいです。宮口浩二先生の本の中に書いてありました、
はい、
その少年院で授業を受け持ち懸命に勉強を教えていた宮口先生、その中でどうしても言うこと聞かない、もうふざけてばっかりの悪ガキがいたんだって。いるよな、どこでもそんなやつが、むかっぱら立つ若いやつがね、
はい、
何度注意しても学習に集中しない、悪ふざけをする、それからチャイムが鳴るともう終われ終われでせかせるというような、実にカリカリくるような出来の悪いやつでございますね。出来の悪いと言った方がいいでしょうね、うん、軽蔑語使いたくありませんけども、
はい、
ほんで宮口先生、さすがにこの少年の重りに疲れ果てまして、ある日のこと、ふざける少年を前にして、そんなに俺の話が聞きたくないんだったら、俺が君の席に座るから君が授業をやってくれって突き放したんですって、
うん、はい、
それでその少年が教壇に着くんですけど、教壇に立ったらその少年がなんと問題を黒板に書き写して、 子供たち全員に向かって解くようにって命じたんですって、うん、それから、まあ、1問目が終わったとするでしょう。そうすると授業妨害してたその子が全員を待たせて解けない子に向かって一生懸命解き方を教え始めたんだって、うん、この宮口先生これは面白いなと思ってそれから何時間かその子に担当させるようになったら懸命に次の時間まで考えるようになったんですって、
はい、
この時に宮口先生は人間っていうのは教わるっていうことも楽しいけど教えるっていうこともその子を変えてしまう力があるって気づいて、ある日のことチャイムが鳴ってもやめずクラス全員でその問題に取り組み続けたっていう光景を目撃しちゃうわけですよ、
はい、
その時に著者はこの宮口先生はこれこそが札幌のホームで自殺者を減らしたあの鏡と同じなんだっていう、やっぱり自分の姿を見ることによって自分の評価が反転し自分の持っている社会性、これは明日までにやっとかないとみんなが困るからっていう言葉が理解できたんだろうということなんですね。自己評価の反転、社会性への気づき、そういうものがここで見つかったという。著者はそこで教育には治療教育があると思いつく。少年院の子らはまず漢字が読めない、計算が苦手、黒板が写せない、文字を一塊で読めない、教育に入る前にもうすでに実はつまずいてるんだと。だから少年院でやるお勉強というのは勉強でつまずく前の勉強、漢字を読む、計算する、黒板を写す、文字を数行ごと読める力、うん、そういう脳の使い方を練習することであると。では教育に入る前の治療教育とはどういうことか、これがね、カナさんまたねなかなか面白いんです。これ不良少年のためだけに使うのはもったいないぐらい。明日ご紹介したいと思います。この続きまた明日のまな板の上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
さあそれでは参りましょうか。宮口浩二先生が開発されたいわゆるケーキも切れないような非行少年たちに彼が施した治療教育、治療教育とは何か。これ認知機能を向上させるためなんでありますが、認知機能とは覚える、数える、写す、見つける、想像する、これを鍛えていくことなんですって、
はい、
ね、社会性を芽生えさせたりそれを強化するための基本的な動きということであります。これ点つなぎ、点つなぎって覚えてない？番号がバーッと振ってあって、はい、それを鉛筆の線で結ぶと、
はい、
お猿さんになったり犬になったりっていう、子供であったでしょ、
はい、
点と点を結んでそのできた図形、それを別のノートに写しその形だけをくり抜く、あるいはそれを横に置いた場合、上に置いた場合、下に置いた場合でどういうふうな形に変わるか、これをやるんです。
はい。
で、カナさん行きますよ。一つやってみましょうね。
はい。
今から三つの文章を読みます。
はい。
その読みの最初の単語を記憶してください。
あ、記憶するんです。書いちゃいけない。
書かないでください。
まあ、やってみます。
はい。もう一回繰り返します。どうぞ。車運転以外の方は参加してみてください。三つの文章を読みます。その最初、その文章の頭の単語を記憶してください。そして動物の名前が出たら手を叩いてください。
はい。
その動物の名前を聞いた後手を叩いてもらえばいいですからね。
はい。
よろしいですか。
はい。
いきますよ。猿の家には、
あ、これでいいんですか。
はい。大きな壺がある。次の文章いきます。
はい。
大急ぎで猫は壺に入ろうとした。壺を壊そうとする犬がおりました。拍手の方は OK ですね。それでは今の文章の頭を繰り返してください。
ちょっと待って猿、
うん、
猿、
うん、
大急ぎ、うん、壺だっけ。
壺です。
あ、でもちょっと不安でしたね今。
いや
動物の方に気がいっちゃって。
大丈夫です大丈夫です。
うわ、
こういう風にして2つの記憶を捕まえる。
お、
これでね認知の能力伸びるらしいから、このクイズはきっといいんでしょうね。
いや今すごく頭を使った気がします。
使いますよね、これ、はい、たったこれだけのことでね、はい、これを、まあ、1時間の勉強の中でやるんですが、これクイズ形式なんで生徒のノリもねいいらしいんだよ。さらに見つけるという問題では、宮口先生、同じ図形を探す、
はい、
それからある図形を正面、右側、左側、真下から見たというのを描かせる、
はい、
あのよくあるよね、サイコロを開いて、
はいはいはいはい、
畳んでサイコロになるのはどれでしょうとか、ああいう簡単なやつからゆっくりランクを上げていくんだって。そうするとね、45分間の授業なんですけど、たちまち終わることができる。こっからね、かなね、面白いねこれね。ブレーキという治療教育があるんですって、
はい、
これはね、あの記号探しなんです、
うん、
横にずらーっと果物の名前が並んでるんですよ、
うん、
みかん、メロン、リンゴ、みかん、梨で、みかんをマークするんです、
うん、
みかんが出たらマークでバッテンをみかんに入れていくっていう書き問題で、延々と果物の名前がつながりながら出ていくんですよ。みかん、メロン、リンゴ、みかん、梨、またパパイヤ、バナナとかでずっと続くんでしょうね。でみかんが出たら全部バッテンでマークするっていう、
うん、
ただし一つだけ禁止事項で、みかんの後にメロンがあった場合はチェックを入れてはいけないな。だから採点方法も簡単ですよね、これ。正解を重ねといて、その子のやつを置くと、できてるかできてないか一発でわかるっていうね。
はい。
後ろにメロンがあった場合は、その前のみかんにバッテンをしてはいけないというブレーキゲームなんだ。ブレーキがかかる。
それっていわゆる幼稚園とか小学校のお受験の問題にすごく似てます。
ああ、そうなの。
小さい子にやらせるような問題です
ね。だからこれやっぱ認知能力なんだね、
うん、
これがね、かなね、俺もちょっともう本当かいなと思いつつ、いやそうなのかもしれないって思わずうなずいてしまったんだけど、
はい、
この問題を中身を変えて繰り返し繰り返しやってた、
うん、
そしたらある少年、ある犯罪を犯した少年に適面に効果があった。
ある犯罪、
うん、
なんだろう。
これね、もう想像もつかないと思うけど、殺人を犯したって子なんだって。この子ね、癖が悪いことにね、この教官の宮口さんと二人きりになるとね、宮口さんがいい先生だからね、本当に反省してるなとかって言うとニカッと笑って、もう一回だけ人殺したいなっていうような子だったんだ。この子がこのゲームで人間が変わっちゃったんだって。どう変わったか明日ということにしましょうかね。この続きまた明日のまな板の上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
非行少年がおります、少年院での出来事であります。あるゲーム、みかん、メロン、リンゴ、みかん、梨とかってこう果物の名前が続いてるんですが、みかんに関しては全部印をつけていく。ただし一つだけ禁止事項があって、メロンが後ろにつくものに関してはみかんに、そのチェックを入れてはいけないという、
はい、
これで人変わりがした、この問題をやるうちに人変わりしたのが殺人を犯した少年で、人を殺したいなんてにやりと笑って言ってた子が、人を殺すっていうことに関してゆっくりこう離れていった。
何のつながりもないような気がするんですけど、
これね、かなりびっくりしない、禁止事項なんだって。
え、
禁止事項の学びなんだって。
ほう。
メロンが後にある場合、みかんにチェックを入れてはいけない、うん、いけないを守ることなんだって。
ほう。
いけないを守ることが犯罪を繰り返さないっていう心理と結びついたらしいのよ。いや、これ効果があるかどうか、それは宮口さんもはっきりおっしゃってませんよ、うん、だけどこの程度のことで改善が見られるんだったらばやるべきだよね、
はい、
全ての少年や少女にこの認知教育、この宮口さんが開発なさった認知力を鍛える治療教育ってのをやるべきだよね、
はい、
1日5分程度でもものすごく効果があるんだっていうことです。
うん、
それから面白いのはですね、綿棒を生け田に組んで90秒で最も高く積むっていう、
はい、
綿棒をこう生け田に組んで いという字に組んでいって、
はい、
90秒でどのくらいの高さできるかっていうのを毎日やらしたんだって、
うんうんうんうん、
そしたら粗暴がゆっくり収まるんだって。
ほう、そういう細かい作業をやること
によって。そう結局彼らあるいは彼女たちは不器用っていうことに関して克服する能力がない。ハリウッドスターの電気製品の扱いみたいなもんだ。荒いな。
何ですか何ですか。
いつも思うけど、
ハリウッドのスターの電気製品の扱い、
うん、
荒い。
スピルバーグの映画に出てくる少年の冷蔵庫の開け方、それからブラッド・ピット
はい
のね、お皿の扱い方の乱暴さ。
はい。
ワンサポンナタイムハリウッド見てもね、
はい、
缶詰の中にあるドッグフードをひっくり返して犬にやるんだけど、ブラピ汚ね。
それ演出上ってことですかね。
まあとにかくアメリカ映画って基本的に道具の扱いが乱暴。
まあ、雑は雑ですよね。
雑だよな。
それは感じることあります。
あそこからは宮大工とか生まれないよな。
だってプレゼントもらったってビリビリビリって破くようなね。そういう感じですもんね。
プレゼントの包装紙を破かずに開く指の美しさとかってのは
そうですね、
学ばないとダメなんだぜ。
はい。上手にテープ外してね。
おお、なんか乱暴。
うん。
あんさじゃちょっとやっぱりなんか。
乱暴じゃない人もいるのかもしれませんけど、まあ、イメージはありますね。
なんかね。
はい。
で、これはまたアメリカの話になるんでありますが、
はい、
この宮口先生はですね、医学界にも悪を解明してほしいと要望を立てておられます。アメリカではこんなことがありました。1966年、テキサスで、テキサス大学で銃乱射事件で17人が射殺で死亡したという。チャールズ・ホイットマンという25歳の青年がおりまして、この青年がずっとその青春期人を殺したいっていう欲求に苦しみ、そのことで頭痛でもうなんかのた打ち回ってるんですね。で、彼は逮捕された後警察に向かって、お願いだから俺を解剖してくれと、死刑の後、なんで俺はこんなに人が殺したいのか、俺の脳を見てくれっていうのを遺言して死刑台に行ったらしいんですね。で、その遺言の通りに脳の解剖が執行されまして、 MRI なんかでは届かない、もう今は届くのか、脳の一番深いところにクルミ台の悪性腫瘍が発見されたそうです。
ほう。
つまり病理だったわけですよ。殺人への願望が、
はい、
福島明っていう博士が日本にいらっしゃるんですが、殺人犯の48例で、この方は MRI や CT 検査を行い、24名について48例のうち、24例については質的異常、2人以上の殺人というのを犯罪にしてしまった犯罪者には62% 脳機能異常を認めてるんですって。犯罪を、それを法で裁くだけでなく、教育と医学も悪、あるいは犯罪に参加してくれ、というのが宮口先生の高い望みなんですね。性犯罪にしても女性の方聞きたくないかもしれませんが、痴漢、強制性交、押さえつけてセックスを迫る、 それから本当に困ったもんで親たちの恐怖の的でありますが、小児性愛、それから下着窃盗、これをね犯罪ごとに分けて脳障害を探るっていう、そういう構えができないかというのが宮口先生の立場でありました。これはね、はい、深く深く納得いたしました。この続きまた明日のまな板の上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
これは宮口先生という少年院、医療少年院で長く教壇に立たれた先生の願いであります。犯罪のことは法とか少年院とか刑務所に任せないで、教育と医学も参加してくれと、悪に向かってくれと、反省謝罪、そればかりを追い求めて法的に犯人を追い詰めるっていうのはくじくことになるんだと。ですから医療教育、この2つの面で悪に立ち向かってくれないだろうかとおっしゃってるんでありますね、
はい、
武田鉄矢が書いております。強姦あるいは痴漢を企む青年がいる、これは性というものを捕まえられないんですよ。ですからしっかり性というものをつなぎ止める技術を、俺はじゃあ性っていうのは技術だと思うんですね、
はい、ええ、
だから相手の人との協力がないとエクスタシー来ないよ。
でも痴漢は相手が困ってる姿を見て自分だけエクスタシーを感じちゃうわけですよね。
違う違う、困った顔を別のコミュニケーションだと思ってるのよ。
ほう、
性に関するコミュニケーションの言葉っていうのはもっと深く理解しないと解けないような謎なんですよ、
はい、
謎に立ち向かっていこうという気力がないと性の快感は得られません。
はい、
まあいいでしょ
う。なんか深そうで見えてただのエロ話のような気がするんですけど、
うるせ
え、そんなことないですか。
人がうまくまとめようとしてるのお前本当人の、
昨日まですごい
人が座ってる
興味深く聞いてたんですけど、
人が座ってる座布団横から引くような真似やめてくれよお前。これはねまたこの放送聞いてくれ、私がね必ず教えますんで、はいはい、
別の時に。
そうです、改めてもっともうね。で、はい、この著者が最後に言ってることがすごいんですね。犯罪者にとって一番大事なことは自分を発見すること、自分を正しく見つめること、そして国にとって犯罪者が減るっていうことが大事なのは、一人の受刑者は年間300万円の税によって刑期に服してる。一人300万最低かかってる。
300万か、
はい、受刑者は平成29年で5万6千人、単純に計算しますと2240億の損失なんです。で、被害額を合わせるとおそらく5000億円だって。だからいかに犯罪を減らすということが国家にとっても経済的に楽か、
はい、
いや皆さん分かるでしょ、アメリカってすっごいですよこれかかってる金、
はい、
簡単に監視社会とか言いますけども、中国大変、犯罪者のために何台キャメラ3億台、
へえ、
もういかに犯罪というものが国家の経済を削っていくか、
はい、
この先生はね、あの宮口先生は山本譲二さんの服役体験獄葬記という本に出会って、受刑者っていうのを脳機能障害者として扱って救われるべき人たちがたくさんいるのではないかということをおっしゃってるんでありますね。だから武田のアイディアですけど、総合病院と同じなんです。金さん、最近痴漢の話しまして、はい、あなたは私に盾つきましたけども大学病院と同じようなことを考えればいいんですよ。つまり病の種類によって分けるわけじゃない、
はい、
刑務所もそうすればいいんですよ。
どういうふうに？
煽り運転やった人は全部煽り運転っていうところに集めるんですよ。
ほう、
透明であなた家族を巻き込んだ煽り運転やった青年と、降りてきて女のおばさんと一緒にあの殴りつけた人と、それからあのエアガンで撃ちまくってる人と、3人が相部屋になって、え、しみじみ煽り運転について語り合ってもらおうじゃありませんか。
それが自分を見つけることになるってことですね。
つまりね、同じ病を持つ人をお互い見せ合った方が自分がやった犯罪の種類が分かるんですよ、
うん、
ああ俺はここに欠陥があるなっていうことが、 あの3人が同じ部屋になったら、この人たち危ないとかって思うんでしょうね。で、それはね、自分の方が、そういう人たちを集めた方が、気づきが多くなるんですって。発見が多くなるんですって。ですから、そういうことを考えて、悪っていうのを病理として扱う。そういう意味では、病院のシステムを刑務所に。で、刑務官には教育者の資格をっていうふうに考えると、少しね、こう、前が見えてくるような気がするんです。この著作の中で、ギクッとする言葉があるんですね。
はい。
岡本茂樹教授。これ同じような仕事やってらした教授が立命館にいらっしゃるらしいんですが、この立命館の教授さんが、かなびっくりすんなよ。
はい。
反省させると犯罪者になります。自分の犯罪を見つめないんですって。自分の悪を見つめなくなるんですって。だからまあ、反省させるとっていうのはね、なんかこう、不思議な言葉遣いですけども、反省だけを求めると人間は逆に犯罪者になってしまう、
はい、
その犯罪からいかに何を学び取るかという、
はい、
親鸞の言葉、歎異抄の言葉でありますが、悪を恐るるなかれという、私どもにもそのようなものが心内にあるということ、そのことを構えつつ社会の悪に対してしっかりと見つめるべきではなかろうかとお送りした今回で、ございます、
はい、
来週はまた別のネタでお送りしたいと思います。この続き来週のまな板の上で。